文化と街のソムリエ、漢学大山中研究室発、多性的文化批評。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の自称文化と街のソムリエたちが、片や伝統芸能からデジタルコンテンツまで、片や商店街のイベントから前衛美術展まで、神戸からアクセスできる文化現象の神羅万象を紹介批評する淡麗辛口のラジオコラムです。
14回目の放送を担当する関西学院大学総合政策学部の奥隆人です。今回のタイトルは、若者によるムーブメントの重要性と未来、ヒップホップ文化は鍵となるか、動け若者たち、というタイトルです。こんにちは。改めまして、関西学院大学総合政策学部4回生山中ゼミの奥隆人です。12月も終盤に近づき、街は一気にクリスマスムードですが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。学生の皆さんは旅行の計画を立てながら、そろそろテストに向けて勉強を始めた頃でしょうか。僕も今、友達たちと卒業旅行をどこにしようかなどと話し合っています。今日の番組は、そんな学生の皆さんや社会の若者たちが主人公です。若者特有のエネルギッシュな力や柔軟な発想は、10代や20代のまだ経験や知識の浅い時期にだけ発揮できるそうですが、皆さんはどのようなことにその力を使っていますか。この番組では、ヒップホップ文化を通して社会で活動する若者たちに焦点を当て、インタビューを交えながら彼らの現状と思いを紹介するとともに、行動力に乏しい、消極的だと世間で言われている僕たち現在の若者がこれからどう動くべきかについて一度考えてみたいと思います。生放送ということで、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、どうか最後までお聞きください。さて、なぜ今回僕が若者によるムーブメントの重要性と未来というテーマに関してヒップホップ文化を引き合いに出したかですが、それはヒップホップ文化というもの自体が若者がムーブメントを起こした結果、社会に大きな影響を与え続けているものの歴史的な成功例と言えるからです。ヒップホップ文化とは、もともとアメリカの黒人の若者たちが自らの苦境や葛藤を表現する中で生んだ文化で、主に4つの文化から成り立っています。ラップという言葉を操る MC、 スプレーを用いて独特の絵画方法をするグラフィティ、レコードを回し新しい音楽を生み出した DJ、 そしてその音楽に合わせてダンスを踊る B ボーイング、この4つからヒップホップ文化というものは成り立っています。ヒップホップという言葉は音楽のジャンルを表すものなんじゃないの？と思っていた方もきっと多いと思いますが、実はダンスやグラフィティなどのアートの要素も含まれているんです。1980年代以降、急激に全世界にヒップホップ文化は広まりました。若者たちはヒップホップというツールを使い、社会に向けてメッセージを発し、ムーブメントを起こすようになりました。ラップ音楽の歌詞には社会問題を扱った内容も多いのですが、格差社会や人種問題の解決に向けて、この若者たちが始めたヒップホップ文化は大きな影響を与えたと言われています。このヒップホップ文化の与えた影響は、もちろん僕たちの日本にも及んでおり、80年代の後半には日本にもラップ音楽が登場し、B ボーイングやグラフィティの大きなイベントが開催されるようになりました。僕は1986年生まれなのですが、僕も小さい頃からよくヒップホップは耳にしていました。そしてその影響もあり、大学1年生の時に僕はストリートダンスを始めました。現在も学業の傍ら活動しているのですが、 ストリートダンスはまさに先ほどお伝えしたヒップホップ文化の中のビーボーイングが派生して生まれたものなのです。そんなダンスは僕の一生の趣味とも思えるほど大切なものなんですけど、僕は学生の間に何かこのダンスシーンに貢献できることはないかと思い、社会の中でまだまだマイノリティであるストリートダンサーの活動場所を増やし、社会の人々に理解してもらうためのイベントを各地の大学のダンサー仲間と共に行ってきました。その中でまだまだ理解してもらえないことも多くありましたが、多くの人々と出会い思いを伝える中で少しずつですが僕たちの話に耳を傾けてくださる人々も増えてきました。僕のようなまだ若干20歳そこらの人間の話を真剣に聞いてもらい、周囲に何らかの影響を与える機会を学生の間に与えてくれたストリートダンス、そしてヒップホップ文化に僕はすごく感謝しています。ヒップホップ文化は僕に外に何か思いを発信し行動に移すことの重要性を教えてくれるきっかけとなったものでした。今回はそのイベント活動を行う中で僕が出会った僕と同世代で同じヒップホップ文化の中でも MC、 つまりラップをツールとして神戸で活動を行ってきた鶴くん、 MC ネームは K クレーンです。彼と僕と共にダイスイベントを行ってきた川村浩二君に行動を起こしてきた若者の代表として現代の若者たちが持つ問題についてどのような意見を持っているかを聞くためインタビューを行ってきました。二人とも普段からよく一緒に遊ぶ友人なのですが、神戸という地域をとても愛していて熱い思いを持って活動を行っています。特に鶴君は今は神戸の服屋さんで働いているのですが、接客をするときについつい熱く語りすぎてお客さんがなかなか帰れないくらいだそうです。今回もその3人でどうすれば自分たちの世代が持つ問題を解決できるかを考えながら熱く語っているので、どうかその模様をお聞きください。